聴覚言語障害。まずこの配慮。コミュニケーション方法、手話や筆談、身振りなどは人によって違います。その人に合った方法を見つけましょう。必要以上に大きな声で話すと、かえって聞き取りづらい場合や耳に負担がかかることがありますので注意しましょう。聴覚障害は聞こえない、聞こえにくいという障害です。補聴器をつけていても音は聞こえるが話の内容がわからない人と大抵の内容がわかる人がいます。また生まれつき音が聞こえないため言語障害を伴う人と言語障害を伴わない人がいます。外見だけでは障害のあることがわかりにくいため、周囲に気づいてもらえないことも多くあり、コミュニケーションが取りにくいなど、日常生活で様々な不自由さがあります。こんなことが不便です。文字や図など視覚から情報を得ています。生まれつき耳が不自由な方の中には、字が読めない、理解できない人もいます。話せても聞こえていない場合があります。わからなくても、うなずく、わかったというサインを出す人もいます。手話については、使える人と使えない人がいます。耳マーク、筆談対応できます。こんな配慮が必要です。相手の視覚に入って合図するか、近づいて肩を叩いてから対応してください。声でのアナウンスだけでなく、掲示板、ホワイトボードも活用してください。本人に確認の上、意思疎通の方法、手話、筆談などを選んでください。聞こえにくい人には、大きな声で話をすると、逆に聞こえにくくなる可能性があります。普通の声でゆっくり、はっきりと言葉を区切りながら話をしてください。手話マーク、手話対応できます。知っていますか？様々なコミュニケーション方法があります。手話、手や指、表情などを使って表す目で見る言語、手話通訳の制度があります。要約筆記、音声で話されている内容を要約し、文字、手書きやパソコンで伝える、要約筆記の制度があります。筆談、お互いに文字を書く。口話、相手の口の動きを読み取る。代用発声、声帯の代わりに、食道部を振動させて発声する方法、電動式人工咽頭を首に当てて声にする方法、笛式人工喉頭により発声する方法があります。